ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 はい、期待している今期の春アニメはサンドランド。でもディズニープラスに入ってないのでちょっと今困っているバカンの虎です。そして
これね、うん、春アニメとは皆さんおっしゃるけどですよ、
うん、
私の家のテレビがないんですよね。
テレビがないらしいですね。
私のが見れるのはアマプラに入ってくるやつしか見れないんですよね。
なるほどなるほど。
だからそういうことを言い訳ると困るんですけども、あえて言うとですよ、
うん、
何しようかな。
あえて言うとですよ。ねえ、
あれですよ。狼と香辛料とかね、気になるなと思ったりするわけですよね。何を今更という感じでね、気になりますよね。
うん、
まあ、完全新作らしいですよ。
また、でも同じ話するよ。
まあ、多分ね。
うん、よいです。
はい。今期アニメで、
はい、
PV とか、PV っていうかな、予告とか見て、
うん、
あ、なんか、結構すごそうって思ってるのが、
はい、
アルバネギ先生原作の戦隊大失格、
うん、あ
の藤本です、まあね、そうですね、もともと初年マガジンに現在連載中 で、うん、で5等分の花嫁っていう漫画を書いてた作者さんなんですね、
うん、あ、そうなんですか。
はいはいはい。今回、まあ、全くガラッと作風を変えて戦隊っていうタイトルがついてるから想像できると思うんですけども、そういう戦隊ヒーローと怪人のお話っていうような感じなんですけども、
うん、
これが一筋縄ではいかない展開になっておりまして、
うん、
どうも、
うん、まか
正義の戦隊の方がなんか悪い感じなんですよ、うん、で悪の戦闘員の方がすごくまっすぐで主人公っぽいっていう感じで、
うん
うん、っていうか、それは主人公ではないんですか。
いや、まあ一応そうですね。その主人公になっていくっていう感じですかね。
うんうん、これ何話進んでるんですか。
漫画の方はもうだいぶ結構。
あ、原作は読んでるんだね。
そうです。ね、うん、原作は、ちゃんと読んでるわけではないんですよ。まあマガジンでところどころ、その連載してるのを垣間見るような感じ。なので、まあ、例えば、漫画喫茶に行った時にちょこっと読むとか。
なるほど、なるほど。
要はもう、飛ばしで読んでるような感覚で。
うん、そんなにがっついて読んでるわけではないと。
がっつり読んでなくて、五等分の花嫁ほどハマってなかったんですよ。
五等分の花嫁がハマってたんだ。
の方がハマってましたね。あれはもう、マガジン毎週読んでたぐらいだったんですけども。
うん、生徒人気だったな、当時。うん、中学生大好きだった。
全然そんな話は知らない。
僕が今住んでる愛知県の東海市が聖地というか舞台の元ネタになってるんですよね。
それはどっちの？
どっちが
五等
分？いや、五等分の花嫁の
方。はいはいはい。
どっちや、うん。
なので、まあ、それもあってハマってたっていうのはあったんですけども、まあ、今回の戦隊大失格の方は別にそういうのもないし、うん、で、話がちょっとやっぱり普通の王道のそういうヒーローものじゃなくて、やっぱりちょっとひねってるんですよね。
いや、それは説明から
聞いて。正義と悪がまあ逆転するような感覚なので。
期待してますと。
そんなに読み込んではいなかったんですけども、原作はね。ただ、アニメを見たら、なんか引き込まれる感じになってるんですね。
うん、アニメは何話見たんですか？
アニメはまだ始まったばっかりなんで。
だから1話。
まだ1話だけしか見てない状態なんですけども。
はいはい、いいですね。
動くと、そそられるなっていう。
いつになく饒舌なモッチさんでした。
はい。以上、モッチでした。
長いわ。ありがとうございました。それでね、今日はね、はい、もうちょっと話をする内容を、はい、打ち合わせしてきたんだけれども、まあ最近ほら、模型業界に関するニュースが立て続けにあったじゃないですか。
なんかね。
系列で言うとさ、僕らが北摂模型フェスティバルに出てるとき、まさにね、ニュースが飛び込んできて、そこで、HB の店長さんとかと大騒ぎしたんですけど。
そうですね。なんかとんでもないニュースが飛び込んできましたって言って。
う
ん、
そう、それがエブロの倒産で、あれですよね。もう完全な倒産だから、完全倒産って言い方が悪いな。なんだ、だから破産したってことなんだよね。で、構成されないっていうね、ことが飛び込んできたんですよね。それから、エイプリルフールの日にさ、はい、これ本当かよって思ったんだけど、ウェーブのさ、社長交代劇があって、はいはい、マックス渡辺さん、まあ、古くはホビージャパンの作例でね、彗星のように現れた、グフだったかな、確かな。
60分の1のグフね。
そうそう。
ゲーム済みましたよ、あれ、私。
そう。でしょ？わかるな。
富の店で見ましたわ。
うん。あ、そうだよね。そうか、そうだよね。うん。なんかね、そういう、そのマックス渡辺さん、これ、あれじゃん？グッドスマイルカンパニーとかをまとめてる、人なんだけど、社長はマックス渡辺さんになって、それで、ほぼそのままグッドスマイルカンパニーが受け入れる形で、友好的に移管することになるっていうニュースが届いたんだよね。
ですね。
でもびっくりだよね。ウェーブって言ったら、まあ40年ぐらいかな、確か。そのぐらいの歴史のある、会社なんで。
ですね。海洋堂とかと一緒に、ガレージキットを一緒にね、作ってた時代からですもんね。
懐かしい。ほんとそうだよね。
うん、
それがまあ、後発のマックス渡辺さんの会社に、まあ、吸収される形になったってことだよね。これって、別に、どっちもね、どっちが悪いとかどっちが支配的とかそんなんじゃないみたいなんですけど、うん、なんか業界としてはね、はい、大きな動きだったっていうのが言えますね。それでね、4月5日ですよ。もうちょっと前ですね。はい、で、8日に、ヤフーニュースオタク総研で上がってきたのは、はい、テレビ朝日ホールディングスが5日、ホビー製造販売大手のことぶき屋の株式を追加取得し、同社を持ち分法適用関連会社と、することを決定したと発表したっていうことですよね。テレビ朝日が、トブキアを、まあ、追加取得して株をね、支配率っていうか、議決権比率が 15% を握ったっていうことなんだよね。
関連会社化ってなことが書いてますね。
あ、ほんと関連会社化だね、まさにね。これさ、
はい、
僕、全然、あれなんだよね。情報が更新されてなかったんだよね。僕にとってのことぶき屋は、
ええ、
立川市にあるデパートの中にあった小売店のことぶき屋なんですよ。で、僕はそのあたりで大学生やってたから、
ええ、
立川に行ってはないお金をはたいて、ガレージキットを出た時代が僕のことぶき屋感なんですけど、ことぶき屋ってすごいさ、
はい、
株式も今ちょっと下がってますけど
みたいですね。
すごい急騰して、だいたいあれでしょ、株式を上場してる自体でもすごいです。
そうか、上場できてるってことは確かに、
その模型屋としてはそうですよね。すごいですね。
大変したっていうこと。
上場企業ですかね。
うん、なんだよね。これほんと、びっくりしたいよね。これ、だから、ことぶき屋ってさ、ここでさ、はい、僕らが普通わからないようなことも、僕らの知り合いというか、リスナーさんとかね、いろんな人が教えてくれる情報提供者 X と仮に名付けておきますが、
はい、
人が教えてくれたんだけど、
はい、
ね、タミヤの3倍ぐらいの売り上げがあったっていうんだよね。
はぁ、
おとぶき屋が。
あの、大手のタミヤの。
はい。
3倍。
何を、うん、何をそんなに売ってたんかなって思いますよね。
うん。いや、そうなんだよ。ほんとね、ただの小売店だと思った僕は、全く、うん、何、全然、情報が30年前ぐらい止まってたんだけども、実際にはそのすごいことが起こってたってことなんだよね。
フレームアームガールズとかね、あの辺の関節、あの、美少女プラモをたくさん出してるっていうのもあるし、うん、最近のね、あの、JK のプラモのやつもあるし。
そうだね。
あるけど、それだけじゃないですよね、きっと。そんだけで民は超えるとはとてもじゃないけど、思えないし。
情報を求めます。
うん。何がメインの売り上げやったんだろ
う。うん、そうだよね。で、その、確かにタミヤの3倍とかだったら上場するかもって思うし、株がどんどん上がっていって、今、だいぶ落ちてるんですよ。
うんうん。
これはね、またこれもいろんな人から教えてもらって今落ち気味だということを確認したんですけど、まあ、そのタイミングで、急騰した後に降下している株をテレビ朝日が購入したってことになるんだよね。
うん、
まあ、タイミング良かったってことだよね。
チャンスってのもいいですわね。
で、やっぱ、そこで公式の情報にもありますが、結局の知的所有権っていうんだっけ、
IP ですな。
寿屋が持ってるね、
えー。
うん、これを共同開発したり、二次利用したりすることが、テレ朝ができるようになったっていう、ことなんだよね、きっと。
そこまでするのもあるかね、テレ朝がわざわざ。
まあそうだよね。でもあるんだね。だって、
まあね、そうじゃないとね。
ものを買う必要ないからね。
まあそういうことですよね。買ったからにはそういうことですもんね。
なんかね、その、どのぐらいのお値段がするのかとかもちょっと僕らわかんないからなとも言えないけど、ねえ、情報提供者 X さんも言ってたんだけど、
はいはい、
トーンとアニメを2、3本作って、
うんうん、
で、なんか関連商品をトーンと出したら、
うん、
ヘイできるぐらいの感じでテレビ朝日は手を出してんじゃないのかなって話してて、
はぁ、
怖いよね。
まさに、食いもんってやつですね。
ああ、そう。そう、そうだよ、
ね。今、ことぶき屋が持ってる作品タイトル。
はいはい。
半券もの、例えば、呪術廻戦とか、配給とか、はいはい、ゾイドとかはあるみたいなんですけども、
はいはい、
これオリジナルかどうかは僕はちょっとわかんないんですけども、はいはい、フレームアームズガール、うん。
フレームアームガールズね。
あと、女神デバイス。
はいはい、女神デバイス。
総裁少女庭園、
はいはいはい、うん、JK ですね。
アルカナディア、
うん、それわかんないや。
あと、引き下げ屋、
うん、はいはいはいはいはい、うん、
メガロマリア、
うん、
アリスギアアイギス、
うん、
このあたりでテレビ朝日がアニメ化できそうな
やつって
あるんですかね。
いずれも関節人形の組み合わせできるやつばっかりというイメージはありますけどね。
うん、まあ、あまりにもね、こう、露出が多い、まあ、いわゆるエッチな、
うん、
アダルト色の強いフィギュアっていうのは、うん、テレ朝が、あれ、意見を言うようになったらちょっとね、割を食うかもしれないけど、うん、確かにそういうのがアニメ作品などになるのは、もう可能性は期待できるよね。
まあ、可能性としてはありますね。
まあ、でも、さっきも、ヨマエさんがイミジクも言いましたけど、これがね、食いつぶして終わりっていうかね、美味しいから食べて、それで、なんだ、ことぶき屋のブランドだけ残して、なんだろうな、今までのみたいな商品が出せないとか、みんなファンがいるわけだからさ。
そうですね。
ね、それがこう、ねじ曲がっていったりとかしたら、悲しいよね。もちろん、ねじ曲がるって決まったわけじゃないから、それは何とも言えないけどね。
IP、IP 言うてなんやかんや言うてますけど、ねえ、それをうまいこと活かしてこそと思うんですけどもね、活かせる何か手立てでもあるんですかね。あるんでしょうね。うん、あるんだな、きっと。うん。
やっぱね、あれだよね。ウェーブがスコープドック出して、
ねえ、
ねえ、高いじゃない？
値段しますよ。
ね。やっぱ、あれでも商売にもしなるんだったら、案件ビジネスってやっぱでかいんじゃないんかね。だってさ、バンダイさ、サンライズさ、
はいはい、
傘下に置いちゃったんですよね。
うん、確かに。
だから、サンライズの、どこまで及ぶのかわかんないけど、知的財産権を利用できるわけですよね。
そうですね。
バンダイは。
うん。
だからあんな、ちょっとだけ、例えば、エルガイムちょっとだけ出して、
うん、
あ、なんつうの、あの、プレミアムバンダイで売ってさ、案件は自由にできるんだから、売れるのだけ出していけば OK っていうさ。
まあそうですね。
ねえ。まあ本当でもびっくりだよね。だから、作り手側の方のサンライズが、
ええ、
バンダイに商材を下ろしてたような形だったのが逆転しちゃったわけだもんね。これね、
潰れプロムでしょ今やだ確か。ちゃいましたっけ。
そうなのか。
もちさんどうです、今の潰れプロってバンダイの参加やなかったでしたっけ。
つぶらやは、半分半分だったのかな。ね、パチンコ屋が、確か、ほとんどの半券取ってはいたんですけども、
うん、
それが今どうなってるのかが、
うん、
ちょっと、
うん、
今パッとは出てこないんですよ。
うん、それは調べてみたら面白いかもしれないね。なるほど、ね。
ウルトラマンって最近見る気しないからどうなるなと思いますね。確かにそう言われると。見てみたいかもしれないけど。
まあ、今日ね、テレビ朝日とことぶき屋の話したけどさ、まだウェーブとかエブロとかさ、
そうですね。
気になる話題はいっぱいあって、なんか、今後しばらくガンプラジオは、朝まで生討論みたいな感じで。
どうするどうなる模型業界。
そうそうそう。になっちゃいそうだよね。でもやっぱ、リスナーの皆さん、やっぱね、真剣に考えなきゃいけないのは、やっぱ、円安で、生産拠点は、主に中国、で、コロナが終わる、終わって、今、特需がなくなった模型業界。
引きこもり特需がなくなりましたからね。
うん。それでもって、ウェーブをはじめとして、なんか、老舗の社長交代劇。まあ、要するに、世代交代なのかな。
まあ、大体高度成長期を過ぎてぐらいから歩き出したメーカー会社っていうのが、そろそろなんとかせなあかん問題に直面しだしてるいうことですよね。年代的にね。
でもちろん高度成長期以前からある超老舗。
タミヤとかね、ああいうところ
ね。長谷川、青島、藤見とかも問題は同じだと思うんだけどさ。ね。ウェーブが今回判断したこととかもこれからちょっとどういうことっていうのは、ウォッチしていく必要があるよね。
ああ、そうですね。結局人次第ですもんね。
そうですね。というわけでですね、皆さんもう時間がかなり来たでしょう、これ。
まだもうちょいけんじゃないですか。
やっぱさ、ウェーブはさ、
はい、
マックス渡辺さんって例えば模型外っていうかさ、僕らモデラーの気持ち分かってくれると僕は思ってるんですよ。
そうですね。
実際手を動かして作るしね。
ね、桜で毎月作ってる人ですからね。
そうそう、塗装においてもね、なんか彼のやり方が一世を風靡するってことは少なくとも2回は起きてますから。うん、だから本当にすごい人だから、そういう人がね、社長さんになるってことはさ、喜ばしいし、
そうですね。
ね、情報提供者 X さんからも、なんだか、これはとても会社は、穏便に、ね、社長の安倍さんが、高齢のため引退したっていうことがあるらしいんですよ。
うん、
で、それを渡辺さんが引き継いだって、
うん、
なんですよね。うん、だからまあ、これ自体は、円満な遺憾になってる。友好的な遺憾になってるってことなんだけれども、うん、
はい、
でもあれだよね、40年近く、
はい、
あって、社内の後継者がいなかったってのは、
うん、あ、詐欺師らしいですね。
うん、どうなのかね、
うん。社外から来たわけですもんね、結局ね。
マックス渡辺さん、僕さっきも言ったけど、ファンですよ。
うん。
うん。 うん、僕あの4月1日のね、マックスさんのツイートに、この発表が4月1日かって送ったら、うん、マックス松並さんが、いいねを押してくれましたよ。
いいして。
ご本人登場。
うん。いや、静岡だったら本当、会えば、こんにちはって挨拶して、ギリ名前を覚えてもらってるぐらいの気がしますから。
おぉ。
はい。
すごい。
毎回来てくれるんだよ、岩流会のブースに。ありがたいね。てか、あの人、あの人すごい体力だから、ほとんどのブース回ってると思うから、別に岩流会だけに来てるわけじゃないということは正直に言っときます。うん。だからまあ、そんな人がね、後継ぎになるのは本当に嬉しいです、僕は。
まあね、結果的にはね。
ね。うん。でも、なんでウェブの中にいないのっていうのは、
まあそうですよね。
疑問としてはやっぱり、あるなぁ。
うん。
今回このケースではまあ結果的にはまあいいところに落ち着いたにしてもっていうことですもんね。
そう見えますよね。
うん。じゃあ他はどうなっていくんだろうっていうところですよね。
そうそう。他っていうのは本当にね、タミヤとかね。
そうですね。ユータって。
青島とか富士見とか。
まあね、みんなが知ってるメーカーがね。
うん。いやいや、長谷川はさ、元専務として活躍してた、あの素敵なダンディーな、あ、前で忘れてたけど、彼が社長になってさ、
はい、
それで長谷川はさ、皆さんお気づきと思うけど、飛行機の長谷川って、誰も言わないんだよね、
うん、
今ね。
おぉ、そ、ね、もうそうなっちゃいましたよね。
そうなんだ。
昔はね、僕より年上のじいちゃんとかもね、うん、あの飛行機の長谷川のことを長谷川様って言ってたよ。うん、様をつけてた、長谷川には。うん、そういう存在感だったんだよね。
うん、
今、長谷川様って言わないもんね、みんなね。
う
ん、
今
おじいちゃん関係ないと思ってるから。うんうん、でもそうやって、こう、売れるものに焦点化して、まあ、具体的には車、
うん、
アニメ、アニプラ、
うん、
から可愛いお姉ちゃん。
キャストもいいんだけどね。
そう、キャストですけどね。いや僕ね、プラモよりキャストの方がね、うん、いいんだけどね、フィギュアはね。
まあ、その方が、ディテールがはっきりしますかね、
うん。そうなんですよ。で、やっぱそういう風に、そのね、焦点化してるってことから、長谷川はなんか世代交代をね、
うんうんうんうん、
うまくやったんじゃないかと、わかんないけど、財務状況とか見てないか知らないかと、
まあまあまあ、
うん、そう思ってるんですよね。
うん、
それに比べてタミヤはどうかなとかね。
ね、でかいだけにね、それは大きいですよね。
またね、タミヤの俊作様がね、偉大すぎて、
うんうん、
まるでホンダの創業社長の本田宗一郎が偉大すぎて、
うん、
本田宗一郎を失った時のショックがでかいみたいにね、
うん、
タミヤの会長だと思うけど今ね、
はいはい、
うん、彼がそのまあ、まだ全然元気で静岡でも会えるんですよ。
はいはいはい。
ブースも回ってるしね。うん。でもだいぶお年になってきたなって、当然年齢もかなりありますから。
うん、そうですよ、ね。
やっぱありますけど。うん。だから、それ相応なんですよ。
うん。
うん。だからこれもね、どういうふうに、要するにこう、だから世代交代が上じゃないですか。
うん、
今回 ね。うん。これがどうなるかですよね。
うん、
でね、タミヤの社長の話で言うと、本当はね、敏腕社長さん、これは、情報提供者 X さんも、それか別の筋からも聞いてたんですけど、
はい、
タミヤの社長さんっていうのは、一回、だから、俊作さんは、その人に社長職を譲ってるんだよね。
うん。
うん、でもその方が亡くなっちゃったんだよね。
ね、若くしてね。
そう。そう、2017年だったかな。
うん、
その後、なんか、ちょっと僕、話題になってないんだよね。誰かついてるんだろうとは思うんですよ。
うん。
うん、だから、多分、それで大丈夫なんだろうと思ってるんですけど、ちょっとなんか、やっぱ、タミヤの顔が未だに、俊作様は、ちょっと不安だなとは思ってるところですよね。
強烈な人がおるとするのはこっちは大変ですわね、どうしても。
やっぱ創業社長ってやっぱ、すごいもん、うん、やっぱり、
うん。顔ですもんね。
だから、 やっぱね、タミヤの話になったから、ちょっとタミヤの話になっちゃうけど、
はい、
やっぱりタミヤってさ、すごい早い時期にフィリピンに工場を作ったんだよね。だから、中国にいっぱいいっぱい依存するっていうことは、ないんだと思うんですよね。やっぱ、ウェーブとか、やっぱ中国が世界の生産工場になってるじゃないですか。
まあ現在、実際問題ね。
で、中国がすごい日本の下請けをやったりすることでいろんな国の技術力を身につけるわけですよ。
はい。
昔の日本がそうだったように。
そうですね。
まあ、ね。
今すごいらしいですからね。
すごいらしいよ。だから、タミヤはそれを見越してかどうかわかんないけど、自分のが主導権を握れる自社工場だから、フィリピン。ね、中国の世も知れん工場に、世も知れんってわかる方言ですけど。
あ、
実態のわからないって意味なんですけどね。
そういうんですか。
世も知れん工場にですね、生産させるのとはわけが違うと思うんですよね。まあ、これも、だからタミヤはそういう意味ではやってるのかもしれないし、でも最後のピース、つまり俊作さんの健康状態と、あと問題というかね、誰が主導権を握るのかとかがちょっと見えてきたのが不安だよね。
まあ、業界のドンですもんね、実際のところね。
ドンですよ。やっぱ、なんかちょっと、本当はそんなことないけど、まあ、天皇陛下みたいなもんだから、静岡のホビーショーに行ったら、やっぱ、やっぱね、俊作、会長が歩くと、
はい、
モデラーたちが展示してるブースの道がこう、
ええ、
ちょっとオーバーかもしれないけど、海が割れるみたいにさ、
実会みたいですね。
やっぱ話しかけたくなるしね、みんなね。
確かに。勤めようがまずやったら。
ほんとすごいから。じゃあまあ、もう切っちゃうよ。これで1時間経ってるよね、大体。
いや、30分ぐらいですよ。大丈夫ですよ。
今、それ、本気で言ってないですよね。
本気で言ってますよ。
30分?
はい、大丈夫ですよ。安心してください。
ごめん、間違えた。本当だ。30分だ。ごめん。
ほんと。どんとこいですよ。
通話トータル見てしまったんですね。
違うのを見てました。
通話トータルはもう50分ぐらい喋ってますけど。
安心してください。
で、まあ、ウェーブは、まあ、良かったんだけど、エブロですよね。
なくなっちゃうんですよね。
皆さん、エブロは最近ガンプラジオではミニカーの話ってのが、
ちょっとあります
ね。何回か出てきたのを覚えてらっしゃいますかね。前回もミニカーの話出てきてましたよね。
ヨマヨさんが買ってるとか。
そうそうそうそうそうそう。今回もハッシュタグミニカーの話を送ってくれた方がいるんですよ。
はい。
で、これ、エブロっていうのは、1998年に、キアさんっていう人が立ち上げたブランドで、会社名は MMP、有限会社 MMP っていうところだったんですよね。で、これはね、いろんなところで調べたらすぐ出てきますけど、
はい、
キアさんはタミヤから独立した人なんですよね。タミヤのカーモデルのプラモデルの部門の設計者だったんですよね。で、その人が、タミヤから独立して立ち上げた会社っていうことなんですよ。これは、すぐわかります。調べたらね。で、これは情報提供者 X さんによると、どうもタミヤの中ではやっぱこう思うように好きなものが作れないので飛び出したっていう形らしい、ね。
ああ、なるほどね。
タミヤのラジコンの弱体化にも大量離脱があったんじゃないかっていう話もあったね。だからやっぱ硬直化した経営体制があるんじゃないかなって思わせるような何かですよね、これはね。
まあね、なかなか思うようにはいかんということは何でもあるでしょうけどね。
大きい企業だもんね。
ね。
で、それを飛び出したキアさんはエブロっていうのを作って、これね、詳しい人は本当に分かってもらえると思うんだけど、ミニカー冬の時代っていうのがあったらしいんですけど、エブロは強勝と並んで、日本のハイエンドミニカーのブランドになったんですね。で、スーパー GT に
名前が何回も出てくる感じです
。スポンサードもしてたんですよね、確かね。
製品も作ってたしね。
うん、エブロの名前が入ったミニカーがあったんですか。
そう。あれ途中で立ち消えたんだよね、スーパー GT の。
ああ。
うん。その頃からやばかったのかなって今思うと思うね。
あるいは。
うん。でね、これで情報提供者 X さんの、
はい、
この話では、その設立当初から開発者特有の営業的視点や、うん、経営的視点に欠ける部分があったんじゃないかって、
はぁ。
おっしゃってるんだよね。だから、開発者が作りたいもの、売れるものなんて作りたいもの、
うん、
うん。あるいは経営、コストかけすぎて、
うん、
いいもんができてしまうけど、
うん、
経営的視点には欠けたんじゃないかっていう推測は聞いたんだよね。
なるほどね。
で、2012年のリーマンショックぐらいからミニカーブームが頭打ちになってきて、
うん、
ダイキャスト製ボディが高価になってきて、他の会社ってレジン製のボディに変更したらしいんですけど、
ピッチ出ますからね。
でもエブロはそれはしなかったと。
うん、
で、コストやで結構無理が出てきたんじゃないかって、これは、情報提供者 X さんから聞いたんだけどね。
はい。
もう無理があったんじゃねえかっていう。だから、これはネットにも書いてあるんだけど、ある時から品質に顕著な低下が見られるようになったんじゃないかっていう人が多いんだよね。
うん、
うん。これね、みんな書いてるんだよね。
うん、
で、なんだろうなぁ。なんかね、ツイッターで、あ、X でね、調べてみたら、やっぱ分かったんですけど、
はい、
例えばね、不満の声が上がってて、
うん、
イベントで安売りしやがると。
ああ、
うん。だから、通常の2点に入れる人たちが怒るっていうね。
辛いな。
ああ、なるほど。
うん、で、あとは、これはね、ミニカー、ね、ネットの記事で、ミニカーのエブロが破産本社に行ってみたっていうスクラップヤードっていうサイトがあって、
浮
世離れさんっていう人がブログの管理者なんですけど、
はい、
そこでも読んだんだけど、僕もそうだなと思ったんだけど、最近のショビーショーでは、なかなかこれといった注目商品がなくて、ブースがつまらなくなってきて、で、個人的にはプラモデル始めたあたりからちょっと違うかなと思っ、
うん
うん、っていう気になってうなずいたりとか、スーパー GT 商品が撤退して、新製品も少なくなってたな、そういえばと、
うん
うん。そういうのをそのブログに書いてらっしゃる、それもそうだなっていうふうに思いましたね。
なるほど。
ホンダジェットが出た時は割と話題になったように思ってたんですけどね。すごい文化すりゃ、へーってみんな言ってたっていう。
そうそう。その雑誌とかでもね、よく扱われたりしたしね。
うん、作例も。
この人やっぱ、カーモデルも出してて、欲しいか問題ってことはあれだけども、ルーシーの聞いた F1 とか、それから、タミヤのキットを、再販したこともあるんだよね。
へー。
うん。タミヤの F1 のマシーンを、再販して、それで、そこにね、トーンといいデカールつけて、
うん、うん。
うん、出してくれたとか、
はあ、
あったんだよね。うん、だから、最初は静岡にいなかったから、エブリ。はい、途中から歩いてたんで、
うん。
なんか最初、だから、ああ、飛び出したってことは、喧嘩したのかな、では出れないのかなって思ってたけど、出れてるから。はい、うん、情報提供者 X さんは、社長、タミヤの俊作社長とキアさんは仲がいいんだと。
はぁはぁはぁはぁ。
おっしゃったから、じゃあなんで飛び出したと思って、逆に
心配。まあね。
そう。
なんでだろう。
心配になったんですけどさ。
ええ。
いや今回の、でもエブロの件はやっぱ、問題は、破産で潰れちゃったってことは、エブロの、いろんな金型とか、
う
ん、
まあそうですよね。
製造に関わるいろんなノウハウを、
うん、
これ多分中国側が持ってるんだよね。
まあね、今だけ全部メイドインチャイナでしょうね、それはもう工場、うん。
だから国内の工場には全く、エブロは付き合いがないみたいで、
ああ。
これ全て散逸していくことになるんじゃないかっていうね。
なるほどな。いや、あのね、ミニカー言うたらね、あ、そうか。そうなんかもしれない。いわゆる43分の1はミニカーありますよね。
うん、大好き。
はい、僕も大好き。なんて言えばいいやろ。一言で言うと、ジャズっぽいのが最近よく出てるんですよ。
ジャズっぽい。
ジャズっぽい。あのね、この4段のミニカーの値打ちは何かっていうと、精密なこと、精密かつ美しいことなわけですね。
そうですね。ちょっと大きめなわけですね。
小さいんだよ。
あ、ちっちゃいのか。
手のひらに乗るぐらいですよ。うん、手のひらの、手の付け根から、第二関節ぐらいの大きさですかね。ざっと言うとね、大きさ的
に。あ、そんなにちっちゃいんだ。
小さいです。人差し指と親指の間ぐらいの大きさですかね。まあ、ざっといいや。もちろんサイズにもよります。車にもよりますけど、それぐらいのサイズ感ですわ。
うん。
で、そういうミニカー確かにね、よう見かけるんです。
うん。
で、メーカーなんか見たことないようなメーカーなんですよ。
うん。
で、それで、またマイナーな、こんなどうでもええようなっていう風な、国産車からいろいろね、わーっと出てるんですよ。
うん。
で、仕上げというか、ディテールがちょっといまいち甘いなっていうところがあるわけですよ。フロントフェンダーが、うん、フロントグリルがなんかちょっとチャラいなとかね。
最近のやつはね。
最近のやつで。
うん。
エボルの肩ちゃうのと思っちゃいましたね、今話聞いて。
ああ。
ちょっとわかりませんよ。で、それが結構ね、今日並んでるんですよ。一種類、二種類じゃなくって。そういうふうに何なんやろうなぁとは思ってたんですよ。なんでこんな車を、なんかこんな中途半端な商品でやらい、出てて何なんやろうなぁとは思ってたんですよ。だからまさにそれなんかなっていうことを、今ちょっと思いつきました。だから裏はありません。
うん、でもね、やっぱ43分の1のミニカーってブームになったよね。はい、僕が学生の頃に火がつき始めて、当時はすごい高価な2万円とかするレジンキットだったんだけど、それをエブロはもうちょっと安く、しかもすごい精密だからね、小さいからデテールがこうギュッと詰まった感じなんだよね。
ね、凝縮感があって気持ちがいいんですよね。
うん、だからみんな喜んで買ったよね、その
時。もう見て、わ、すげえと思いましたもん、あの時は。
僕はその時、チッとか言いながら、俺が必死で塗ってんのになんだよとか思ったけど。
ね、金属であるだけで強いんやなっていうね。
うん、でもかっこよかったもんね。
ミニチャンプスとかすごい出てましたもん。
いやでも本当だから、そうやってすごいいい時期があったのは確かなんだよね、プロはね。業界を支配するぐらいの勢いがあったはずなんだけど、
ね、
今はこうやって破産してしまったっていう、
名前がなくなってしまうというね。
そう、会社構成法の対象になってませんからね。
さようならと。
本当そうなんですよね。
まあちょっと寂しいですけど。
寂しいね。でこれは、ね、でもあれだよ、僕らがそのこの話から、抑えとかなきゃいけないことっていうのは、やっぱね、中国で生産すれば OK っていう時代があったんよ。
安けりゃええやんっていうね。
そうそうそう。で、指導したらどんどん伸びていくと、中国工場が。でももうそれが一回りして、ね、労働者の賃金も、労働環境も中国でも考え始めてきてるわけだし、当然日本から出していったノウハウは中国がマスターして、今度は自分のオリジナルの商品とかに生かそうとしてくるはずだよね。
そうだよね。今やもう電子機器なんかそんなもんですもんね。
そう。で、円安、コロナショック。そして、まあ、これはエブロとは関係ないけど、ね、その企業の世代交代の話。業界には今この、今年4月直面している問題点っていうのは山ほどあると。
それで避けて通れんもんですよね。
そうなんだよね。まあ僕らプラモデルって言ってね、楽しく消費して買っていけばいいんで、こんな知らなくてもいいのかもしれない。
全然。まあね、いいでもね。
まあ、全く知らなかったって言う前にちょっとね、見直してみたら多分、僕なんかただのボンクラ教員だったから社会の動きわかんないですけど、ね、もしもっとなんかこういう業界に近い向きだったら、 ああ、そういえば言えることがあるなとか、あると思うし、
うん、
うん、なんかやっぱ、僕もいい歳だからね、いつまでもね、
ええ、
プラモデル、プラモデル売ってる場合じゃなくて。
なことはないと思いますけ
ど。作ったけどさ、うん。まあ、この件についてはまだこれからも情報を、
そうですね。
なんか、皆さんね、なんか、ご存知のこととかがあったら、
そうですね、こっそりと。
そう、大々的にでもいいんですけど教えてもらったらそうです
ね、
ますね。
ちゃんと住所と氏名と公表しますから、
うん、
へ
え、あかん
でもさ、こうやってさ、この世代交代とかね、あ、もう一頃ね、模型業界はアイディアさえあったら中国で生産してくれるから一発勝負みたいな雰囲気があって、それはすごい楽しかったんですよ。モデルグラフィックスでね、うん、中国の工場特集やったことあるんですよ。
はいはいはいはい。
それ見て感動したし、
うん、
それを見て僕の弟、シワタビの、アンチョビさんのお父さんはね、
はいはい。
あ、そうか、これ、製造拠点を中国に持っていくっていうのは大事だな、当然だけど、とか言ってね、
うんうん、
メモしてましたからね、模型紙を読みながら。
心配になりますね。
でもその時代が終わっちゃったってこと、終わったっていうか、もう状況が変わってきたってことなん
ですね。まあ状況が変わるいうことですね。
うん。で、しかも、世代交代ってドン企業でもやるじゃん。
そうです。できなきゃ終わります。
ねえ。だからこれやっぱね、いろいろ苦しんでる人とか、辛い思いしてる人とか、
もう業界を問わずあることですもんね、これは。
そう、誰でもあることだよね。
ほんとそう。
本当はウェーブにはさ、マックスさんっていう素敵な人じゃ、出たけど、俺が本当は後継ぎたかったって人もいるかもしんないし。
社内にね。
うん。むしろ逆に、いやいや、僕知らないですけど、借金がいっぱいあるんで、あんなところ、
いりまへんわ。
むしろ大変とかね。いや、多分あのスムーズさは負債はないってことだと思うんだけど。
まあね。
ということでなん
か。ところでね、今後何かまた火種が上がる可能性もあるわけですね、どっかしら。
また送っていきましょう。
うん。皆さんもね、業界、今、ウォッチ時かもしれないっすよ。いい時代が終わろうとしてるかもしれない。
一つの時代が。
そうですね。うん。ということで、ちょっとお茶買ってきますね。
そうですね。
お願いいたします。
じゃあ、買ってきまーす。
はい。
いってらっしゃい。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。ウォルターソンズ、それは根っからの模型好きが立ち上げたホビーメーカー。熱い情熱を注いだ製品をみんなにお届け。フラッグシップモデルメタルプラウドシリーズはコレクターズグレードの新基準を目指すべく、剛性と柔軟性を考慮した素材耐久性を追求。手作業による塗装工程と高精度担保印刷による判読可能な極微マーキング類、さらにはリアルな背景付きディスプレイベースが付属し、ウィンドウパッケージのまま飾ったり稼働させて楽しんだりできる次世代の完成品シリーズなんだぜ。基準グレードのスタンダード、金属製可動履帯を標準装備するザ・タンジブル、組み立て模型版ザ・キットの3グレードが陸・海・空で展開中。お求めは全国のホビー取扱店、ネット通販店で。次世代基準の完成品模型をみんなで楽しもうぜ。プレゼンテッドバイウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では、助けよう。それは、毎週金曜日深夜更新。
サバラジを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、ただいま帰りました。
はい、ありがとうございます。いやー、もう今回は前半だいぶ喋りましたから、うん、喉が渇きました。
うん、飲んで飲んで痩せて痩せて、しかもね、
じゃあビッグゼロ生コーラをいただきましょう。
僕は昨日山登って今日は6キロ散歩しましたからね。
あ、そうなんですか。
あ、頑張るよ、痩せるからね。はい、で、おメールが来てます。いいっすか。
はい、
はい。
はい。
あのね、2通あって、
はい、
1通がね、多分ね、新しいね、リスナーさんっていうか、
は
い、ないと思う。ちょっとすごい短いんですけど、
はい、
読みますね。ヒデさんです。
はい。ありがとうございます。
あのね、念のため言っとくと、僕は最初これを、
うん、
アンチョビさんのお父さん、つまり僕の弟、の名前の一部かなと思って緊張したんだけど、
あ、そうなの？
地域が関東だから違うわ。
ちょっとごまかそうとしてるかもしれないし。
彼らは関西だから。
うん、
で、メール内容、コーナー名は、ラジオ CM 希望、はい、プラモデル関連のみの、うん、コーナー名を選んでくれてて、はい、メッセージが、アンチョビさんの紹介。以上。
以上。
だから、ラジオ CM を作ってくれ、アンチョビさんの紹介でっていうメッセージってことですかね。
わかる。ですかね。もしかしたらあれかな、アンチョビさんのファンの人かな。
ですよね。
つい
にそんなところまでガンプラジオがリーチしたんですね。
ガンプラジオがしたのかな。
いやー、まあわかりませんけどもね。
いや、これはあれでしょ、ラジオ CM 作っちゃうんでしょ、モッチさん。
まあ、作ってくれという要望なんでしょうかね。
でもその前提としては、アンチョビさんの YouTube のラジオ CM というよりは、うん、今実は制作しているという噂の。
ラジオの方ですね。
そう、ポッドキャストの方。
ポッドキャストの方。アンチョビさんが良ければ、
うん。
まあそういう CM 作りっていうのもね、
うん、
やってもいいかなとは思ってますけれども。
忙しくなる一方ですな、プロデューサー。
ね。
まあ、うん、でも CM って言うても、その数十秒のものだから。
ちょちょいのちょいと。アンチョビ聞いてるか、
ね、聞いてるよな。まあ、アンチョビさん次第的なところもありますけれども。
これね、リスナーの皆さん、今話が一足飛びに進んじゃってるけど、つまりアンチョビさんのポッドキャスト番組は現在制作中ってことですよ。その CM を作ろうって話をしてますから、うん、番組はもう形になるっていうことですね。
ただいま、鋭意。準備中という感じですかね。
で、これ、あれですか？おしゃべりは誰がしてるんですか？
まあ、アンチョビさんと、あと、アシスタントという形で、ヨマヨイさんが、
はい、私が、
しゃべる
アシスタントです。
ことになります。はい。
あのさ、関西ポッドキャスト界のさ、重鎮であるところの、ヨマヨイさんを、
からで割ると
思う。女子として使うなんて、やっぱ、モッチさんのさ、プロデューサー力、半端じゃないね。
いやいやいやいや。
モッチさんがここから飛び降りたら、はいって飛び降りますからね。
いや、これ、楽しみですね。これ、今のところまだ決まってないかもしれないけど、普通にガンプラジオ的な感じで配信するんですよね。シーサーブログを聞きにして。
まあ、そうですね。
予定ではそうなんでしょ
う？
う
ん。
うお、楽しみ。うん、
ということで、こうご期待。
はい。あれですか、ヨマイさん、面白いんですか、話は。
いや、20代話すのが楽しいよね。
ああ。
まあ、頑張って、アンチョビさんのトークを引き出してください。
そうそう。
松田優作ご存じなかったのは、ちょっと、ああ、そういうものか、と思って、ね。
いやしょうがないでしょう、年代的に。
そういう、だからそういうものか、と思ったって言うんですよ。
いやー、でもまあ、松田優作は必修アイテムだけどね。
おっさんにはね。
でも、竜兵は知ってましたよ。
さすがに知ってるでしょ。
いや、だってもう優作は、お父さんの出身地のヒーローなんだから。
うん。
うん。知っとけや。
な、俺の弟に文句言っとこう。お前、松田優作、教育してないってどういうことか、お前。
ね、10代のうちに、なんで探偵物語を見せんかったんかと。
そうなんだよね。
なんで英才教育を施してないんだ。
そういうことです、そういうこと。
あ、ね、ここだけの話ですけど、
ここだけね。
あれですよ、太陽ホエールズってのは下関にいたんですよ、最初。今は、横浜ですけどね。ホエールズね。だから、うちの弟は、プロ野球の相当なファンで、
うん、
今横浜のファンなんですよ、未だに。
お
で、二人の娘を連れて、あ、娘が二人いるんですけどね。
はい。
一人がアンチョビね。うん、連れて、しょっちゅうで試合見に行ってるし、
うん、
ほぼ彼女たちにチャンネル権なく、試合中継を見てたんですよ。
はいはい。
うん。だから下関由来の、その良さっていうのをちゃんとアンチョビに教育してるのに、松田優作がないとは何事かってことでしょ。
ブラックレインちゃんと見てるかと。
うん、ブラックレインぐらい見ないと遺作だからね。
そうですよ。
うん。
言い切ります。
かっこいいんだ、あのバイク。
ねえ、あれ見てやっぱしディスペケっていいな思いましたからね。
僕はやっぱあれでバイクかっこいいなってやっぱ思いますもん。あれ
海岸しますよね、あれね。
なんかね、うん、そう、目覚めちゃいそうな感じがします
よ。そういう、
まあ、そういうトークも面白そうですね。映画とバイクみたいな。
ああ、
もちろん。もう私が入ったからには絶対しますよ。
それはでもさ、宿題をアンチョビに出す形がいいと思うよ。どんどん忙しい。
忙しそうな子やのに。
次回まで見とけ。
俺が言われたら困るわ、そんな。
うん、でもまあ、オタクのおっさんたちにアクセスするには、やっぱ、映画はやっぱちょっと基本でしょう。
まあ別にね、じゃあお前いいよって言われたらそれまでなんでね。もう、こわこわお付き合いさせていただきますよ。
あとやっぱね、Born to be Wild とかね、
うん、
ステッペンウルフのね、あれなんだっけ、あの、ロードムービーみたいなやつ。Born to be 謙虚ってやつね。
ん
ワイルドだね、ごめん。モントゥービーワイルドね。うん、あれ、やっぱ、ああいうの見ろとか言わなきゃ大丈夫だ。あれ見たら多分寝ると思うんだよね、すべて。
自慢じゃないけど、僕、イージーライダー見てませんからね。
ああ。僕は見てますよ。
自慢じゃない。
僕は見てませんよ。自慢じゃないけど見てませんから。ジョン・ハンド・パンチも見てませんからね。
ああ、ジョン・ハンド・パンチか。なるほど。
ハーレー乗りの何人かはある、イージーライダーか、ジョン・パン見てますからね。
そうだね。イージーライダーやっぱかっこいいもん、
うん、
かっこいいところはかっこいいけどね、ちゃんと、
うん
うん、
まあまあお便り進めましょうか。
あ、ごめんごめん、電光コイルさん2通目いきますね。
電光コイルさん、
電光コイルさんですよ、
はい、
ありがとうございます、
沖縄からですね、
はい、
ふつおたです、
うん、
これもまた問題の深い、
うん、
これ覚悟して聞いてくださいね、
はい、
ガンプラジオの皆様収録お疲れ様です。
いや、
先週の時点で出しそびれていた、バーンプレイバーン最終回の感想を簡単に。
ほほ
う。電報コイルさんがまず感想書いてくれるわけですよ。
うん。
これは、アンサーがいりますよ。これに対して ね。結局、ブレイバーンって何とか、あれやこれや突っ込み入れたいところもあったけど、最終回面白かったから、ま、いっか、という感じです。あ、ついでに、これも大事ですね。劇場版ウルトラマンブレイザーの感想をさらっと。テレビ版が12分でわかるダイジェスト付き60分スペシャルって感じですか？つぶらやの新作ウルトラマンアークの PV が発表されたりしてますが、全然終わっていないブレイザー。うん、来年とか続きとかあるのでしょうか？以上です。これ来ちゃったよ。
はい、どうぞ。
どうぞ。
どっから？
ブレイバーンから。
ブレイバーンから。
ブレイバーンから？
うん。
ブレイバーンって何って言うと、一応劇中では語られましたけどもね。
うん。
いや、俺納得しない。俺、全く同じ意見だと。ここにちゃんと。あれ納得しない、俺。あれ説明じゃないもん。
まあ、まあ、そういうもんやと。してみるしかないですわね。
まあ、あれしかできないよね。
まあ、あのラストしか考えられんからね、確かにね。
人間は水で、体が 20%、あ、60% が水ですって言われたのと同じような感じ。
どうやって、ああなったんやろと思いますけどね、確かに。
うん。うん、ね
まあ、死なない奴らから出てきたからしゃあないんですね、きっとね。うん。
うん、 や、あの人たちなんで地球にやってきたのかとかも知りたかったんだけどな。
まあ、死に場所を求めてみたいな感じですかね。劇中の設定で言えば。
まあまあ、そうなんでしょうけど、
まあ、ただ、
その想定することが今の現在の人類には無理だと思うんですよ。うん。なんか侍の美学として理解するしかないっていうかな。うん、生命体としては絶対ありえないことだから。
うん。
うん。もう、なんかその辺の、
ちょっとね、もうちょいこう、なんかこうというところはね、あるのはあります、たくさん。
うん。でもまあ最終回は面白かったから、まあ、いっかっていうのもわかるけどね。
うんうん。うん、まあまあ、
これね、本当その通り、デンオコイルさんと僕同じ意見です。
終わり方ですね。
なんかこう、勢いで突っ切ったっていう感じですかね。うんうん、
まあ最後はね、カラオケで終わるとは思いませんでしたね。
ああ、なるほどなるほど。いや、でも本当ね、正直に言うけど、この人がこういうの作った気持ちがわかるっていうか、
うん、
僕同世代だけど、本当大学生の時ね、
うん、
こういう話ばっかりして酒飲んでて、まだエヴァンゲリオン以前だったから、
はいはい、
俺が作ったら、
うん、
こんなアニメが見たいみたいなことで、
うん、
言ってたと思う、こういうこと。
はいはいはい。
優しい兄貴が出てきて、
うんうん、
兄貴の名前はサムソンで、
はいはい。
で、それが優しくね、
うん、
あの、勇気だって諭してくれて、
うん、
立ち上がるんだって話を明らかにしてたから。うん。なんか、まだ当時はほら、ホモだとか言ったら、それが笑いになるような、
まあそうですね。
そういう時代でしたけどね。
うん。
うん、でも割と、真面目に、それを、受け入れるような話をしてましたけどね。いやー。だから、同世代の監督さんが、こういういろんなこう、自分の好きなものを詰め込んで作りたかったっていうのはわかるし、うん、今のアニメ界ってやっぱ12話ぐらいでワンクールの制作環境の中で、そういうのを通しやすいの側面もあるし、
うん、まあそうですね。世に出
しやすい。だからオリジナルアニメであること自体はもう偉大だから、
うん、
ロボットオリジナルアニメ。
確かにね。
他に何かあるのかって話だからね。
ね、春アニメでロボットアニメはどんだけあるんですかね。
ちょっと調べてみようね。
ね、さっきのね、タイトルザラーっとありましたけど。
うん。原作じゃないやつだったらね、
うん。
本当難しいから。
うん。
うん。
サンライズの新作なんかあるんです?それこそ。ね。
うん。ちょっと最新のニュータイプを待ってますんだけどね、僕は。
シンカリオンぐらいですか?
あ、シンカリオンね、うん。ウルトラマンブレイザーはどうでしたか?
どうだったんですか?劇場版どうでしたか?
だからまあ、前回も話した通り、特別なお話っていう感じではないんですよね。こう、うん、ブレイザーの。
どこどの中の時間帯の中の一つと。
その続いてきたストーリーの一部みたいな。感じの映画っていう感じで。
まあ、俺たちの戦いはまだ続くぜっていう感じの。
まあ、田口監督の話としては、まあ、テレビ版より子供向けにイメージを振ったということで、
うんうんうんうん、
まあ、初めて映画館に来たお子様でも分かりやすいような内容を目指したっていうことだから、
うん、
本当ブレイザーでは珍しく、子供が割とメインで活躍する。お話っていう感じになってて、その、ゲント隊長のお子さんも、まあ、出てきますけども、一応、お話のメインを引っ張っていくのが、その小学生の子供っていうことで。
うん、
で、最初はその、お父さんが、バーって出てきて、舞台を引っ張るんですけども、うん、その謎の宇宙人っていうのが出てくるんですよね、
うん。
で、宇宙人がしろこうしろみたいな、まあ、指示をして、まあ、その通りにしなければ地球を破壊するみたいな形で、なんかこう、脅しをかけるような感じだったんですけども、どうもその宇宙人の設定がおかしいみたいな形で、
うん、
ゲント隊長が、まあ、ちょっと調べようっていうことで、いろいろ調べていくと、実はその宇宙人は実在してないという。
うん。
うん、じゃあその正体はっていうところから、話が広がっていくっていうストーリーなんですね。
うん、
でも別に、モッチさんはそんなに面白くはなかったっていう立場。
あ、いや、
聞いたのはそこなんだけど。
そこでし
ょ。面白いかどうかというと、やっぱりブレイザーだから面白かったんですよ。
よかったよかった、
うん。うん。ブレイザーとして面白かったっていう感じで。
うん。
うん、 ただ、その映画は、その、テレビ版を完結させるような話なのかとか、そういう、絶対絶命みたいなピンチが訪れるのかっていうと、まあ、普通っていう。
全体のストーリーに寄与するものではないってことですね。
そうですね。ストーリーが大きく動くとかいう感じではないんですけども、ただ、アクションというか、そのバトルシーンは見応えがあったっていう。
映画好きやりゃいいですかね。
そうですね。で、一番はテレビ版よりも、アー君が活躍したという。
なるほどね。
それは大事ですね。うん。アー君で思い出したけど、ウルトラマンアークはどうなんですか？
ウルトラマンアークね。だから最初予想してたのは、アークっていうのは、まあ言ったら、ノアの箱舟の箱舟のことだったりとか、あと、聖なる箱っていうんですか、特別な箱っていう意味が。
失われたアークね。
アークの、うん、意味もあるっていうことで、その、うん、ノア、今までウルトラマンの中にその、ノアの巨人とか、あとウルトラマンノアっていうのも登場してるので、で、その関連、まあ、あのウルトラマンネクサス、あの20周年っていうのもあるので、今年2024年が。
うん、
なので、そういうウルトラマンノアとかネクサスの関連作品なのかなとは思ってたんですけども、うん、どうも見てると、それっぽい感じではないと。
ないんかい。今説明したからあるんかと思って。
あると思ってたんですけども、どうもなんか違うっぽいなって。で、それよりもどっちかっていうと、あの、初代ウルトラマンに割と近しいデザイン、
うん、
あのすごいシンプルなデザインになってて、
うん、
で、タイトルロゴとかの、
うん、
例えばウルトラマンアークってダーンって出てくるところのバックが、なんかキラキラしてるんですね。
キラキラくるくる回ってる感じ。
キラキラ。うん。それがね、あの、帰ってきたウルトラマンのタイトルに表現されてるあのキラキラ。
キラキラね。
に似てるんですよ。
うん。
で、予告編とか見て、ファイティングポーズ。
うん、
あの、左手を、こう、突き出して、右手をグッと握る、拳、構える。あれが、帰ってきたウルトラマンと似てるとか、
うん、
あと、変身アイテムの菱形。
うん、
この、縦に長い菱形の形が、うん、ウルトラブレスレットにあるあの菱形と同じかな、とか、そういう、帰ってきたウルトラマンとの関連性の方がどっちかっていうと、あるんじゃないかっていう。
うん、
で、その、
うん、お立
ちずっと前の話なんですけども、はい、初代ウルトラマンに、あえて、その、名前を付けるとしたらどんな名前になるのかっていうのが一時話題になった時があって、で、その中の一つ候補として挙げられてたのがウルトラマンアークだったんですよ。
出して
初代ウルトラマンは実はアークっていう名前なんじゃないかっていうね。で、それは要は、バラージの青い石っていう、まあ、うん、
覚えてますよ。
なんだっけ、アントラーが出てくる回、
はい、
に、ノアの巨人っていう、光の巨人がと、はい、まあ、石像みたいな形で、ね、うん、出てくるんですけども、そのノアに関連して、じゃあ、その次に地球にやってきたウルトラマンだから、アークなんじゃないかっていう。
うん、
うん、っていう話は前に上がってはいたんですけども、そのウルトラマンアークっていうのが、ついに使われるようになったっていう。
でも、ノア、ウルトラマンのとは関係がなさそうと。
まあ、今のところはそうですね。
うん。
うん、ただ、そういう古代の謎の、その遺跡みたいなものが、そういうイメージ、うん、イラストじゃないな、そういう。
イメージボード。
予告のボード、そういう、映像に映ってたりとか、
うん、
するんで、ちょっとどういう展開なのかわかんないです。あと、新しい試みとして。
ざわついてるってことやね。
今までって大体もう、ウルトラマンが人間と融合して一体化するとか、そういう展開が、まあ、ほとんどだったんですけども、
うん、
この主人公の名前がユーマって言うんですけども、
は
このユーマが、謎の光の使者、ルティオンっていう宇宙人と、まあ、融合するんですね。
は、
うん、
で、このユーマとルティオンが融合して、ウルトラマンアークになるという。
うん。
うん、なので、もともとウルトラマンアークっていうのがいるんじゃなくて、 このルティオンっていうキャラクターと主人公のユーマが融合して、初めてそこでウルトラマンアークっていうヒーローが誕生するっていう設定なんですよ。
設定はね。うん。
そのルティオンちゃんはウルトラマンっぽいんです。
それがね、まだわかんないんですよ。
ああ、
い
や。うん。あ、格好そのまんまじゃなかったり、だったりしてないんだろうね。
いや、その可能性もありますね。
うん。
うん。
その融合っていうのが、あれだね。まあでも、
もしかしたら、
それは新しいと思わなくて、それは変身との言い換えに過ぎないっていう感じだから、ぜひ、その、ワクワクするような、あれを見せてほしいよね。
そうですね。
ルティオンの姿を見せてくれないと、いや、ルティオンっていうものがどんなものかを見ないと、新しいってことにならないような気がするんだよね。
まあ、光の、巨人、光の使者って書いてあるから、もしかしたら、この、ただ、こう、光ってる白っぽい、なんかしら人の形をした、
でも光ウルトラマンの世界で光の巨人でおりて単なる光の巨人で潜まされちゃ世話ないよなって思いません
？どうなるか。その辺は。
某エヴァンゲリオンで光の巨人って言ってるぐらいですからね。
ああ、出てきますかね。
まあまあ、とにかく、あれだよ。ちゃんと説得力のある絵を見せてもらえば、
まあそういうことです。
切れ口しますよ。それは新しいと思うし。
おお、と言わせてくれます
。うん。それは、が増えたな。
監督が辻本監督という、まあ、結構今までいろんな平成ウルトラマン、令和ウルトラマンに携わってきた人で、
うん、
で今までは演出とかそういう形でサブとして活躍されてた方なんですけども、まあ、なかなかお話の中でも脚本にはその全部は書いてないですけども、そのウルトラマンシリーズの、まあ、数話、まあ、一部を手掛けたっていう実績もあるんですけども、その辻本さんのお話、書くお話がなかなか面白いと、結構好評だったこともあったんですけども、その辻本さんが初めて、このウルトラマンアークで監督をするという、ことでも注目されてますね。
うん。
さあ、どうなるか。
上手すのはムチさんでした。
まあ、7月からスタートということで。
何月から
7月ですね。7月。もうちょい先ですけれども。
うん、そうだね。うん、はい。というわけで、デーモンさんのウルトラマークの PV が発表されましたが、というところから、モチさんが膨らましてくれました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん気をつけてくださいね。
7月、楽しみだね。うん。
モチさんにネタを振るときは気をつけてくださいね。
僕らも気をつけて振ってますから、大丈夫よ、モチさん。うん。
はい。
では次がハッシュタグになりますね。
はい。
まあいつも通りたくさんいただいてますよ。
ありがとうございます。
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 そうみさんでいいのかな？最初はそうみさん、ふたみさんかな？
はい、はいはい、
うん。今日付けで、僕もフォローしてもらいました。ありがとう。
お
でね、ピットロードの旗風っていうのを、護衛艦旗風が完成したっていうので、まずおめでとうございますっていうの。
あ、おめでとうございます。
だから同型艦の島風を作り出してるんだよね。なかなか、すごいね。
あ
うん、同型艦です。でね、この2隻は、イージス艦直前の最後の世代なんですよ。
うん。
うん、だからね、ちょっと割り送ってるかわいそうな船なんだよね。
そうなんだ。
イージスシステムが入る前、の防空艦としてね、まあ、作られていて、ちょっとね、日が当たらないところもあって、もちろん、イージス艦と協調して作戦できるから、ちゃんと活用する価値はあるんだけどね。
うん、
まあ、そんな恵まれない艦を、最近ピットロードが商品化してくれて、それをソーミさんは両方作ってくれてるっていうことで、いい人ですね。はい、次は手のりさんです。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
手のりさんはタイガーワンを作ってるよっていうことで、ちょっと塗り直しをしてみたっていうんだけど、やっぱ落ち着いてきましたよね。
うん。
うん、で、これに雨だれ入れようって言ってます。うん、これ、期待してますね。うん、
楽しみです。
あと、手のりさんは九州の方って分かってたんだけど、本当に西の端の方の人だったんで、
うん、
また九州だったら出会えそうだなと思っているんで、よろしくお願いします。
ぜひ、ね、
はい、同じく九州の竹玉さんです。
はい、ありがとうございます。
はい、竹玉さんは、とりあえず完成ってことで、エンゲージ SR2 ですね、これは。
かっこいい。
ってます。おめでとうございます。かっこいい
で。おめでとうございます。
なんかね、墨入れが気になるのかなと思った。僕も気になるとしたらそこしかないなと思いました。かっこいいです。うん、はい。次が関西の方ですね。P0 さんです。はい。
あ、P0 さん。
今日も完成品のお話で、ホンダ RA272 って、葉巻型のね、リッチー・ギンサーが乗って優勝した F1 マシンを作ってますね。これタミヤの20分の1だと思いますね。うん。これ、僕ね、YouTube の方も拝見しました。
はい。
とっても、うまいなって思いました。特に、研ぎ出しが、ちょっと難しい部分のある車体だけど、綺麗に仕上げてて、それがあんまりラッカークリアでの研ぎ出しはあんまりやってないっていうことだったから、本当うまい人だなと思いました。
うん。
次が、クアンチ賞修正リーン、神塚九州総局さんですね。最近メールをたくさんくれた人ですね。
ありがとうございます。
ミニカーネタで、フィアットの、これバスなんですか？
ですよね。
ね、これをブリスターバッグから取り出そうと丁寧にやったのに、そしたら、丁寧すぎて、慎重すぎて、反対にミラーを折っちゃったっていう。
ええ。
辛い。
話ですね。わかります
。
でもこの人見て見て、真鍮で補強できる人だから大丈夫よ。
こんなところ穴開けれるってすごいな。
すげえ。
うん。
こんなちっちゃいわ。
またメールくださいね。
はい、お願いします。
はい、次が青巻主任様です。これも九州勢ですね。
ありがとうございます。
でもこれはもう本当、あれだよね。ガンプラジオの子さんのリスナーさんだもんね。
そうですね。
うん。これは、ホット、なんだ？あったかい、あっためる。
ホットナイフ
だっけ？
ヒート
ナイフ？ヒートペンだ。で、ランナーを溶かしてフィギュアにするっていう荒技ですね。手のひらも作ってんだよね。だいたいこれってね、35分の1だから50ミリぐらいのフィギュアなんですよ。ね、それに手の指をスクラッチしてるんだよね。
そうでしたね。
これね、俺初めて見たよ、これ。
こんなことするの？
手のひらスクラッチ。うん、これ多分歴史に名を残すすごいじゃないと思うな。うん。というわけで完成期待してます。大変そうだけど。
はい。
はい、次が、ケンタケシ君です。
はい、ありがとうございます。
残留会です。
ありがとうございます。
ですね。
ね、偉いな。ね、これはね、今回すごい多くて、1、2、3、4、5、6、7、8、9通って書いてますね。
おー、ありがとうございます。
これは、グラジエーターっていう海洋堂のね、
うん、
新製品を作ってるよっていうのとか、うん、それから、ペーカー、PKA っていう海洋堂の商品、新製品をこれが完成したよ。おめでとうございます。
おめでとうございます。
そうがいい感じだね、
うん。
で、最後にね、あれだ、ホビーショップ HB に初めて行った、広島の人なんだけど、
うん、
HB の反対側なんだよね。
あ、そうなんですね。
だから、初めて行ったけど、ビッグカラーで、モデルキット999も買って、
うん、
良いお店で、いろいろちょこちょこ買ってきたって書いてあるんだよね。つまり入れたってことだよね。
まあ、リスナーですとか言ったのかな。
いや、万流会の展示会でも確実に合ってるから。
あ、そうかそうか。
うん、だから、まあ、リスナーですっていう以前にも、多分、記憶されてると思いますよ。
うん。
はい、次行きますね。次は、はい、プラモ男塾塾長さんです。
ありがとうございます。
これは広島の方ですね。
うん、
半年ぶりのモカツって言って、少しだけ進めましたって言って、作りかけの、ドイツ戦車を作ってくれてますね。プラモ男塾塾長さんは、4月の20日に行われる、はい、中四国 AFV の会に、
うん、
おいでになりますから、
うんうん、
その時これが見れるかどうかわかりませんけど、新作品を見れると思います。またお会いしましょう。あれ俺20日って本当かいな。日にちが違ってたらごめんなさい。
日曜日です。日曜日ですよね。
日曜日です。日曜日です。
21日ですね。
やっぱり間違えた。21日です。
はい、
はい、こうカット。冗談ですよ。はい、次がクロボンさんです。
はい、
これも
ありがとうございます
ね。はい。いろいろこう作ってらっしゃった、この新製品のガンダムですよね。
お、
ポマニって言って、拳は、レジン製なのかな？ にしてたりとかして。
へえ。
これね、クロボンさんね、ここには、ハッシュタグガンプラジオには書いてないんだけど、はい、ガンプ会のね、展示会8月にあるやつに来てくださって、はいはい、
うん、
なんかすごいたくさん持ってきてくれるそうで、こっちがね、広い面積がない、去年70人ゲストが来てるから、
すごい。
ペースが足らないんですよ。
うん。
だからクロボンさんにあんまり置けなくてごめんなさいって謝ったところなんですよね。うん。はい。まあでも、すごい完成楽しみですね。
もうちょっと。
はい。
次は、ね、
待ってください。
ね。令和の今、ウォーカーマシンが熱い。10月には埼玉でザブングルだけの展示会も開催されますよっていう情報と、ダッガーを作ってるってことですよね。
お
ー。これね、次のね、Q さんありがとうございますね。で、次のジョージさんにひも、あ、ジョージさんじゃないか。これヒゲの吉川さんか。
ね、
ミスターマウスタッチって読むのかね。ヒゲ
マウスタッシェ、タッシェかな、
タッシェか。
うん、多分、ドイツ語で、口ヒゲでしょうね。
あ。もう、文脈は難しい。あのね、次に、Q さんの次に、はい、ヒゲの吉川さんを紹介します。
はい、
吉川さん名前変えちゃったんですよ、ハンドルで。
そう。
で、
なんかね、
もね、ダッガータイプを作ってるんだよね。
そうなんですよ、
で、なかった名刺を作ったって話だとかね。
はい。
なんかほんと、確実に、なんかこう、静岡に向けて準備をしてくださって。うん、あと、スーパーフミナ作ったっていうのもあるよね。
ありましたね。
ちょっとね。あと、ガルパンも買ったっていうね。というわけで、今、ダッガーを二人作ってるっていう話なんですけどね。実はこの後出てくる、雪崎の父くんも作ってるんだよね。ね、うん、次は、ジョージさんです。
はい、
ジョージさん、マッセルをまだ作ってくれてるって話ですね。
めちゃくちゃ。
それから、あと、なんか、スコープドッグ、マーシードッグが発売されるって話と、
うん、
それからあと、何って言って、あれね、ディズニープラスでやってたさ、マンダロリアンの新着情報を教えてくれてますよね。
はいはいはいはい。
僕、マンダロリアンを見るためだけにディズニープラスに 無料期間で見切って、それっきりになってたら、マンダロリアンの続編も見れてないし、もう、ほんと。もういよいよやばい。いよいよ入るしかないのかもって思ってますね。
あ、映画なんですね。
これは映画ですね。
ね。
これは見れるようだから。
大丈夫。
多分ね、マンダロリア見てなくてもわかるように作ってくれると信じた。
まあね、さすがにね。それぐらいの良心があるよね。
うん、そうしてほしいよね。うん、だから、皆さん、ディズニープラス見なさいっていう展開は嫌だな、
ね、
見ない、わかんないでしょって言って。
そうそうそう。
ただや
ケチなことやめよう。
うん。はい、次はね、アポロさんですよ。
はい。
あ、はい、久しぶりです。
二つもね、ハッシュタグ上げてくれてて。
はい。
うん。で、まだね、でもね、多分ね、ご病気だったのかな、忙しかったのかな、
あ、いや。
シュアンさんの、
うん。
ポッドキャスト番組で前回も言ってたけど、シュアンさんには、なんか連絡が行ったんだよね。
シュアンさんが、まあ、連絡を取って、まあ、お返事が来たみたいな話でしたかな。
うん。
うん。で、まあ、ツイートは、ちょっと2月から止めてましたけども、まあ、元気です、みたいな。
うん。だから、今回の、紹介も、2月19日、2月24日の紹介なんだよね、の分で。拝聴したものっていう風になってるから。
はいはい。
これからまたどんどん、まあ、今回、今週で2本、ハッシュタグリスト上がってるんで。
うん。
あ、2本じゃない、4本かな、これは。うん。ガンプラジオも紹介してもらってますね。
ね、ありがとうございます。
ですけどね。うん。
まあ、マイペースでゆっくり聞いていただければいいので、まあ、無理せず聞いてください。
うん。多分ね、アポロさんは、無理する人じゃないと思うよ。もうこれだけ聞いてるんだからね。
ね、だったらいいです
よ
ね。
うん。次はボアさんです。
はい。
これでプラモ話じゃないけど、キャリーのタイヤ交換やったって話だね。
キャリー
こんな力技できないよ。キャリーバッグでしょ、これ。
いや、ガラガラですよね。
ああ、
うん。タイヤ交換をした。パーツ取り寄せたんだね、これ。
あ、売ってるんだな。
いやー、信じられんわ。
僕、軽自動車のキャリーかなと思った一瞬。
たまに面白いこと言うじゃないですか。
いや、タイヤ交換って言うから。
ああ、自衛官だからとかいうこと、うん、あ、なんかまた後で話し合おう。次が雪崎の父さんです。
はい。
1、2、3、4、5、6通出してくださってまして、やっぱね、ザブングルの話題が多いのと、あとジムの日っていうのに、ジムじゃなくて、これは、なんだ、あの、胸の形からしてネモか。ネモあげたりとか、リサイクルショップでまた新たに模型をか、ザブングルを買っちゃったっていう人とかね。ホビージャパンの最新号に山田拓司さんのカプリコが見れるとかね。
うん。
うん、なんか、ザブングル付いた、行き先さんでした。
すっかり惑星空の人です。
うん。本当だね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次が、ゾエゾエさんです。ゾエゾエさんは、ウェーブのスコープドッグとプラマックスのストライクドッグとチョイプラスコープドッグを組んでて、まずシートから組んでるよって。
う
ん。うん。んだよね。うん。あとは静岡ホビーショーに両日とも行きますっていうことでね。お会いしましょう。で、あとはザブングル、ガニ股。あ、これはあれ、鳥沢さんだったかな、違ったかもしれないな。あら、うん。まあ、そういうのをもらってます。静岡で本当お会いしたいです。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今最後読んだのは雪崎くんのかもしれないな。うん、次がキングハッサンロイヤルさんです。
はい、どうも。はい、
これは、20分の1のフィギュアなんだけど、あのね、これ俺設定なんだと思うけど、コンビニでバイト中、最近は仕事前に好きな名前を選びます。今日の私はムハマド。
うん、
で、ムハマドって書いてあるんだよね。
胸の、名札にね。
うん、名札ってそういうもんなの？コンビニの。
名前は名前でしょ？だって。
自分で選ぶって書いてあるじゃんか。うん、今の
コンビニ。この子の名前を選んでるということではなくて。
あ、これは、このコンビニでバイト中以下のことは、この子の首のないこのフィギュアの子のつぶやきなんじゃないの？
だと思ったんですが。
だよね。だから、仕事前に好きな名前を選べるってことやろ？今のコンビニは。
いや。じゃなくて、このフィギュアのこの名前がムハマドちゃんっていうことじゃないんですかね。
ああ、まあまあそうとも考えられる。
名札にムハマドと書いてると思います、これ。
そうだ、書いてある書いてある。
ね、この字どうやって書いたんや。
そうだね。うん、まあこれはシュトライヘンピンセルですよね。わかりますよ、わかります。はい、高いんです。2000円以上します筆が。
うわ。
でもいいんです。はい。
はい、
それでは次はラランさんです。
あ、ラランさん、
407を聞いてくださって、よまえさんの天が天ヶ崎の解釈ですよって言ってくれた、あれ正解ですっていう。
でよかった、怒ってなくて。
大阪に実効支配されてる地域ですなって書いてますね。
06っていうね、市街局はね。
うん、いやー、あとはね、ハッピーフライデー金曜日の書き込みかな、気になっていた宿川のホビーガネットに行ってきたっていうのが。
はいはいはいはい、知ってます。
ガネット行きたいです。
あ、ご存知でしたか、さすが。
通販でしか使ったことないんですけどね。あ、そう、ガネット
仕事の途中で寄りますよね。
あ、そうなんだ、いいね。
宿川って西宮の宿川ですか？
西宮の宿川です。春日の舞台にたまに出てくる宿川です。
ああ、そうだね、そうだね、そうだね。
はい。
ああ。行ってみた。ガネット女性の店員さんがいて、その人がなんかニュースを、あ、手記を書いてくれてたんだけど、まだやってんのかな、
どうでしょうね。
まあまあまあまあ、大丈夫です。行ってみよう。
ついに、春日の聖地巡礼でもしますか。
春日は、2週は少なくとも見てますけど、あんまりでもあれってさ、宿川の名前出てたと思うけど、はい、宿川ならではの何かってあったっけ？高校がそうだとか、そのぐらいでしょ？
宿川というか、西宮北口周辺一帯が聖地になってるんですよ。
うん、
まあ、工事でだいぶ変わっちゃいましたからね。
ああ、まあ、駅周辺とかね。
ええ
ー。うん、そんなことになったらさ、エヴァンゲリオンのさ、真のエヴァンゲリオンのラストのさ、宇部のあれ来なさいよ。
ああ、いいな、いいな。あ
の巨乳の女と野郎化したシンジ君がさ、走り出すっていうあれ。
うん。
ね、
いいな
あ。あの新宿君、ほんとさ、
うん。
おっぱいの大きい女、
胸の大きないい女ですよ。
それをさ、恥ずかしげもなくさ、受け入れてる新宿君でしょ。あんなの新宿君ないやと思うけどね。
新宿も28だったらそれぐらい言えるんですって。
そうか。
声も変わってるでしょ。
うん、そうだね。
大丈夫。
はい。
人は変わっていくもんですよ。
大丈夫ですよ。僕はその駅に立ってね、そういう遠い目をしながら思い出してますから。あ、君たちも来たまえ。
うん。行きたいな。あの二人はあのテンションでどこに行ってんっていう感じですよね。
田舎だよ。
ねえ、何もないやないかって思いますけどね。うん、
はい。じゃあ次行きますね。第3です、はい。
ありがとうございます。
第3は、ヤクト動画ギュネイ専用機が完成したっていうことですね。
おぉ。
1ヶ月でこれができるなんてすごいよね。お前は。あと、ロケットモデルズさんの、カレンダーが素敵だっていうのも、
は
い、
ああ。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、第3どうですかね、4月にさ、トラック運転手には、たくさんのね、
ええ、
あれ変わっちゃったわけよ、決まりがね。
ああ、確かに、業界かね。
僕ね、ちょっと本読んだけど、本当に大変だよ。
できる
のかこんなこと大事とかしてるんだと思ったら、胸がキューンってなるね。
ですね。
まあ、その本によるとさ、あ、孫受けが、7つ孫受けがあるケースもあって書いてあってさ、
うん、
ずっと中抜きされていくんだって。
いや
自分らをトラックアシャさんとっていうことですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。でもそうしないと零細の人生き残れないから、賃金アップしろよって話なんだけどね。
そうですよね。
零細
な送料が
零細な企業がいっぱいあるんだって。
そう思いますわ。個人事業の人がいっぱいでしょうね。
そうそう。昔僕が仕事に就いた頃はトラック運転手ってのは稼げると、めちゃくちゃなスヌープだけど稼げるんだって言ってたよね。
そやからあんな元気だけのねトラックも作れたんでしょうね。
そう、今だいぶおとなしくなってるしさ。
まあ未来ですよね。
なんかね、本当に大変みたいですよ。中抜きは大変だし、時間は守られるし、トラックから荷物を乗せたり、
荷下ろしとかね、
ねえ、やらされて、それ契約書に書いてないケースがいっぱいあるんだって。
で、時間短くせえいう話ですからね。
そうそうそうそう。で、時間になるまでは、おろし場に入ってきちゃダメって言われて、で、待たされるんだよね。
で、それは待機時間だからどうのこうの言われるっていうね。
そうそうそうそう。で、それを待つ時間、待つ場所を準備はしてくれないから、待つのは路上駐車になったりすることもあるんだよね。そして迷惑をかけることもあるわけだよね。
交通ですね。そういうのがね、トラック止まりなんかありますもんね、実際。
というわけで、第3、心配してます。なんなら、王様の耳はロバの耳ってこう。
そういうやつですね。
ガンプラジオで止まるのもいいですよ。
ね、待ってます。
はい。
待ってます。次、
帝国デストロンさんです。
はい、ありがとうございます。
海洋堂のフィギュアミュージアムに行ったっていうのを YouTube にアップされてるそうですよ。ああ、女神様の巨大オブジェを見たのがいいって書いてあって、
う
るおしな。
巨大オブジェ。
いやー、長浜ってどこ？長浜ラーメンの長浜？
ですかね。
長浜ってどこ？
長浜一のワルとか。
何ですか？
何でしたっけ？
わかんない。
ラグビーのドラマ。ラグビーのドラマ。
滋賀県の湖北地方に位置する市って書いてますよ。
あ、そうなんだ。
長浜市というと。
今のドラマの話はあれだよね。熱血先生がラグビーで。
あ、そうそうそうそう。
スクールウォーズ？
あ、そうそうそう、スクールウォーズ。
いやー、長浜怖い。
いやいやいや。
はい、ありがとうございます。YouTube 見てください。はい、
ありがとうございます。
パッドダディさんです。
おダディさん。
エントリーが始まってしまいましたって書いてあって、これは上新つかしん展ガンプラコンテストっていうファイブか。
つかしん。
つかしんってどこ？
つか口
のちょっと北。
ああ。ちょい北。つか元？
つか口。何県？
まあ、兵庫県。
ああ。
尼崎でしたっけ？
尼崎にギリなるのかな？西宮からずれて。
これがね、 すごいんですよ、レギュレーションが。
うん。
あのね、と、あのね、あーっとね、締め切りが4月いっぱいぐらいだったかな。それでね、レギュレーションがすごくて、
はい。
144分の1の RX78 にガンダムのみなんですよ。受付が。
あ、
それ以外のキット作っちゃダメなんですよ、うん。ガンダムならどんなグレードでもいいけど、
うん、
144分の1の RX78 の2を作れって話なんですよ。
はいはいはいはい。
で、ジオラマは禁止。で、複数のキット組み合わせてもいいけど、展示機体は1体のみ、うん、つまりミキシングはいいけど1体ねっていう。
なるほど、
ね。ああ、なるほど。
ですよね。これでサイズの規定もあって、ジオラマダメってわけだから、
うん、
すごい厳しい、こんな厳しい。コンテンツやってるってね。
へぇー。
アッタディ君大丈夫、生きて帰れるんだろうか。
もう本当にガンダムのみで勝負しろと。
そう。
お前のガンダムを見せてみろと。
そう。ほんとね。でも144分の1だけっていうね。
いやー、これ。エントリーグレードだろうが、リアルグレードだろうが何だろうがいいですよね。
そうですね。
これあれですよね。料理対決みたいですね。
あ、そうだね、
うん。作るのはカレーライスのみ。
うん、本当そうだね。本当そうだね。バッドダディ君さ、結果教えてね。
ね、聞きたいですね。
バッドダディ君がどうだったかもそうだけど、まあ、どんな作品が来たかも知りたいな。
どんなネタ仕込んだんだね。
うん、ですね。次がプラモデル普及委員会さんですよ。
はい、
ありがとうございます。
これがあれですね、ゼータプラスですね。脇腹マシマシとか、センサーを、掘り込んだのかな、
うん。
うん。肩のセンサーですね。丁寧ですわ。YouTube で見れないのが残念だね。
まあそうですね。
と思います。うん。またお願いしますね。九州代表、ね、九州の方ですよ。
はい。
次がトリフィドさんですね。
はい。
これはね、前回のガンプラジオを聞いての感想ですね。
はい。
モーターサイクル版の輪行や、うん、バイクを運んでってね、乗るとか、車載バッグ、ボトルホルダーなど、実際に乗ってる人のお話が楽しかったです。
うん、
あれですね、アンチョビの話ですね。
はい、です。
自分では乗れないバイクを模型で保有は、ロードバイクでもできそうで、やたらサドル高が高い、ディープリムホイールの、と、夢が広がりますって、これが、なんか突然、すごいマニアックなこと書いてると思うんです。
確かに。
何このディープリムホイールって。
そういうロードバイクのホイールがあるんでしょうね。
ああ。サドル高が高いってことは。
ええ。まあ、競技用みたいなあんな、お尻の方が高いんちゃうのみたいな自転車なんですかね。
ああ、なるほど。
知らんけど。
これって結構あれですよね。だから、ボーントゥビーワイルドみたいな感じの。
いや、これはチャリ、自転車のことでしょう、きっと。
あ、これはチャリなんだ。
ロードバイク。
あ、ロードバイクだと思ってた。ロードバイク。う
ん、ロードバイクの模型もあるんだったら、チャイニクの模型でこういうことできたらなっていうことを多分書いてあると思うんですよ。
なるほど、ね。
違ってたらごめんなさい。
あ、でもその通りですね。その解釈で合ってますね。多分。いや、ありがとうございます、トリフィドさん。
ありがとうございます。
ご参加してください。
書いてくれることがやっぱちょっと面白いんだよね。俺いつも楽しく読んでる感じがします。
具体的に。
プラモデルのことじゃないもん。なんていうか、プラモデルの作品をアップしてくれるのが一番ありがたいんだけど、うん、それとはまたちょっと違う書き込みになるんだよね、トリフィドさんってね。
それが楽しいですよね。
そうか、楽しいですね。うん、
最近ね、トリフィドさんが常連さんみたいな感じになってきましたけども、
うん。
巻貝さんはお元気でしょうかね。
これね、巻貝さんもくれたもんね、ハッシュタグね、
うん。そうなんですよね。以前は巻貝さんがいただいて、で、それで、ソナエトロンの番組の紹介をしたら、トリフィドさんがくれてっていうような流れだったんですけど、いつの間にかトリフィドさんがもうずっと、まあ常連さんみたいな感じになっちゃったなっていう。
いや、なっちゃったっていいじゃん、別に。
まあまあまあ、いいんですけど
ね。ラッキーじゃん。
はいはい。
ねえ、なくなるよりはね。うん。ということで、ハッシュタグはこのぐらいですね。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
うん、あれやっていい？
そう。
前回のが。
ああ、どうぞどうぞ。
まあ、さっき間違えて言っちゃったけれども、中四国 FB の会第22回が、はい、4月21日に行われます。
第3日曜日ね。
10時から16時になってて、 コンテストに参加するには1000円、高校生以下は無料です、
はい、
っていうのがあってね。で、超有名モデラーさんがいっぱい来てくれるんで、で、トークショーもタダで見れますからね。ぜひ、おいでください。
ね。
で、僕もバカンの虎っていう名札をつけて、うろついてますんで、
はい、
もしよろしければお話ししてください。あと、ケンタケシ君、岩流会でケンタケシ君と木工平八君、前回
お
っしゃってた、あの二人は来てますので、
はい。
はい、そこで、お会いできる場合もあると思いますので、ぜひどうぞ。はい。
うん、ぜひぜひ。
ぜひぜひどうぞ。お願いします。
はい、
うん、というわけで、こんなところですかね、うん、今回は。
そうですね。
うん、はい。ハッシュタグ、おメール、お待ちしてます。あと、今日の前半で話した内容とかね、俺もこういうこと言いたいっていうのがあったら、どうぞ。まだこの話は今後もしていく可能性がある
ので。そうですね。
はい。ぜひ、よろしくお願いしますね、そっち
よろしくお願いします。
はい。それでは、お相手は、バカの虎と、
今よいと、
藤もちでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームから、どしどしお寄せください。
ガンプラジオ、ツイッターアカウントのリプライ、リツイートも、
よろしくお願いします。